仕組み系ポッドキャスト。こんにちは、エグゼサポートの勝又です。日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは、俺の仕事は仕組み化できないと考えている社長へです。清水さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。僕自身もですね、仕組み経営のサポート、構築サポートをしていますと、このですね、話題っていうのは結構出るんですよね。
はい。
俺の仕事は仕組み化できない。私の仕組みは、仕事はなかなかこう、自動化とか仕組み化して、自分から、はい、引き剥がせないっていうふうな、まあ、話とか思ってる方っていうのが結構多いなっていうふうに思うんですけれども、
うん。
うん。やっぱ清水さんのところでも同じような質問とかありますか？
すごいありますね。
おお、
はい。だいたい毎回そういう話から始まります。
そうですね。
はい。
はい。で、僕これを、やっぱね、いくつかこう考えたときに、
はい。
単純に一つの理由だけではなくて、うん、いろいろなパターン、いろいろな理由があると思ったんですけれども、
うんうん、
自分の仕事は仕組み化できないっていう思う理由ですね。
はい。
で、僕の中でいくつかパターンで分けてる、分けられるなと思ったのが、
はい。
は完全に、職人の仕事ですね。
うん。うん。
その職人の仕事として自分がこだわり持ってやってるので、自分がやらなければ品質が落ちるとか、
はいはい。
お客さんが満足してもらえないっていうふうに思っているので、うん、これはさすがにね、うん、俺じゃなきゃできないと、仕組みができないって思ってるパターンがあります。うん。
なるほど。
うん。で、もう一個はですね、まあそういう職人の仕事ではなくて、完全に経営者としての仕事ですね。
はい、なるほど。
はい。だから戦略立案であるとか、いろいろこう、新しい商品考えるとか、マーケティングの施策を考えるとか、はい、その商品とか、はい、市場をよく分かってないとできない。うん、まあ、つまりこの考える仕事ですよね。
うん。
こういったことって仕組み化できないんじゃないかっていうふうに、思うと。
うん。
はい。まあ、立場的にその二つのパターンがあるっていうのと、あとはですね、本当にそれができないっていう事実、難しいという事実があるのかっていうことと、単なる思い込みなのかっていうことですよね。
は
い、なので、それによっていろんなパターンがあるなと思うんですけれども、
はい。
はい。これは清水さんがこういう、仕組み化、自分の仕事は仕組み化できないんじゃないかっていうふうにご相談を受けるときに、はい、どういう話をされますか？
そうですね、本当だから、いろんなパターンがありますよね、おっしゃる通りで。
はい。はい、
で、まず、ちょっと考えないといけないのは、やっぱり、まあ、本当に特殊な人っているじゃないですか、たまに。
はい。
例えば、スティーブ・ジョブズみたいな人。
ああ、はい。
はい。まあ、そういう人のスキルとか、なんか、仕事っていうのは、ちょっと真似できないじゃないですか、やっぱり。
そうですね。
うん。
はい。
ただ、世の中の大多数はそうじゃないので、
うん、
やっぱり自分の仕事って誰かに任せられるよねっていうふうに、まずちょっと考え方を変えないと、
はい、
まず取り組み自体が進まないですよね。
うん。
はい。まずそういうのが一個あるかなっていうところですかね。
はい。
あと僕はいつも気をつけてるのは、なんていうかな、そのキャラクターと能力とかスキルって分けて考えないといけないなっていう。のがあると思うんですよね。
キャラクターと能力とスキル。
はい。
はいはい。それは。
要するに、キャラクターっていうのはその人の性格とか、なんかこう、カリスマ性とかあるじゃないですか。
はい。
はい。そこの部分と、その仕事をするために必要な能力とスキルって別物ですよねっていう。
あ、なるほど、なるほど。
はい。うん、だこの人はこういうやり方やってるけど、その仕事をやるのに必要な能力とスキルさえあれば別のキャラクターの人がやってもいいわけですよね。うんう
ん、なるほど、なるほど。確かにそうですね。
はい、なので、その仕事をやり終えるっていうか、仕事をやるっていう観点で言うと、
はい、
その仕事に必要な能力とスキルっていうのは何なのかっていうのを、
うん、
その人の性格とかとは切り離して考えないといけないっていう。
なるほど、なるほど。
はい。
ここはでもごっちゃにしがちですよね。
そうです、そうです、はい。
うん、なるほど。
さっきおっしゃった経営の方の仕事、
はい、
なんかそれちょっとこっちゃになりがちかなっていう。あ、
確かにそうですね。おっしゃるように先ほどのね、スティーブ・ジョブズがね、
はい、
確かにあの方はね、真似できないですよね。いわゆるキャラクターとかカリスマ的には真似できないと思うんですけど、
うん、
だからといって、その後を引き継いだティム・クックが、
はい、
変わった途端に経営がダメになるかというと、逆にこう上がってるわけですね、売上的には。
そうですね。はい、
それは、おそらくスティーブ・ジョブズがそういうふうに売上が上がるような、仕組みと、まあ、作った上で引き継いだからだと思うんですけれども、
はい、
うん、そういう意味だと、仕組み化はできないかっていうと、そこ分けるとできそうですね、確かに。
そうですね、なんかできそうな感じしますよね。
はい、なるほど、なるほど。はい、
まあ、あと、そうですね、職人の仕事って考えたら、さっきの、はい、経営の仕事と職人の仕事って考えたら、うん、まあ、職人の方はやっぱり教育の仕組み作るしかないからっていう。
ああ、なるほど。教育の仕組み。うん、ああ。
はい、まあ、人材育成の仕組みですよね。
はい。なるほど。確かにその自分の仕事は仕組み化できないと言っている、
はい、
職人の方でだとすると結構クリエイターの方が多いんじゃないかなと思うんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
なんかそのホームページ制作、まあ、いわゆるそのデザインの部分とかですかね。はい、デザイナーであるとか、はい、あと、うん、その、まあ、ものづくりだとしたら、ね、こう手を使ってものを作るというか、うん、あと、なんか、知識的なコピーライティングであるとか、
はい。
はい。こういうふうに、ちょっと、すぐにはこう引き継げない。で、仕組み化するつもりどうやってすればいいのか、はいはい、何がこう仕組み化になるのかっていうふうに、やっぱ迷うと思うんですよね。
うん。確かに。
はい。だから、あれ、仕組み化っていうのは、あれですかね。こう、マニュアルを作ればいいっていう話じゃなくて、
はい。
相手が同じようにできるために、その手段としては、
はい。
今おっしゃったような、だったらそれはマニュアル1個ではなくて、教育のプログラムを作って、うん、やっていけばできるっていうような話になるんでしょうか。
そうですね。はい。まあ、例えばそのコピーライターとかデザイナーとかで、
はい。
まあ、誰しもこうゼロから始まるわけじゃないですか、スキルが。
そうですね。
で、今10位になりましたっていう状態で、
はい。
まあ、例えばそこに至るまでに10年かかったのが自分だとしたら、
うん。
会社の仕組みとして必要なのは、その10年じゃなくて、じゃあ今度は5年で自分と同じレベル行くような、
はい。
教育の仕組みを作るっていう。
なるほど、なるほど。
ですね、
はい、なるほど、なるほど。
だほっといたら10年かかるんだけど、仕組みがあれば5年で済むっていう、うん、まあ、そういうような考え方なんですかね。
なるほど、なるほど、
はい。
そういうことですね。
それが仕組みで人を育てるっていうことかなと。
うん、はい、どうですか。仕組み化と一言で言っても、こう、すべてがすべて瞬間的にポンと仕組み化できるものではないので。
ああ、そうですね。違いますね。はい。
そうですよね。だから業務によって、はい、変えていくっていうかね。うん、前回ね、お話しあった、仕組み化のレベルの、レベル2で、
はい。
事務作業が仕組み化されているってあったじゃないですか。
ええ。
あれってマニュアルさえあれば、おそらく誰でもすぐに、まあその日から、
あ、そうです。はい。
できるようなね、ものかもしれないですけど、
はい、うん、
レベル3の日常業務が仕組み化されているであるとか、レベル4の戦略的な仕事が仕組み化されているとだとしたら、はい、仕組み化の、この、作るまではちょっと時間軸が長いわけですよね。
そうですね、長くなりますね、やっぱり。
うん、なるほど。
うん、
だからこの場合はこうやるんだよっていうような、いわゆるその中に教育プログラムを組み込んでいけば、
はい。
仕組み化ができる。
はい。
そういうふうに考
え、あと最近で言うと、やっぱり技術が発達しているので、
はい、
その職人技をやっぱりね、まあ、これからと AI とか、いろんなテクノロジーでちょっと短縮できるみたいなことも、当然考えないといけないかなとは思うんですけどね。
はい、うん、確かに確かに。そうですね。最近なんか動画編集すらも AI で、こう、
ああ、なるほど。
数秒、まあ数分数秒でやってしまうようなものを始めてるようですので。
なんかすごいですね。
すごいですよね。そういうなんかクリエイティブ系も、はい、ね、AI で、
うん、と。確かに。
はい。
あと、獺祭っていう日本酒あるじゃないですか。
ありますね。はい。
有名な。
はい。はい、
普通日本酒って、で、杜氏さんがいて、
うん、
職人技で作るんですけど、
はい。
あそこはいないんですよね。
あ、そうなんですか？
はい。
でも、獺祭結構高いですよね、あれ。
そうです。全部数値化で全部管理してるので、
へぇ、
職人技いらないって言って。
へぇ、あ、そうなんですか。あ、仕組みなんですね。
はい。
へ、
そうなんです、あれ仕組みなんですよ、実は。
あ、そうなんですか。
はい。
まあ、ちょっと調べてみます。
すごいです。
すごいですね、はい。ちょっとインタビューしたいですね。
はい、そうですね。
はい。なるほど。で、まあ、今日のね、その、俺の仕事は仕組み化できないと考えている社長へということなんですけど、
はい。
その、まあ、ほぼほぼ、その、キャラクターを抜いて、 あと何でしたっけ、オペレーションの部分ですか。
あ、能力とかスキルです
ね。能力とかスキル、はい、その部分はやり方によって、すぐ可能、はい、ちょっと時間かかるようあるとしても基本的にはできるというような形ですね、
はいはい、そうですね、うん、はい。
まあ、でもそうは言っても人それぞれというか業種業態によってやり方は変わってくるっていう、
うん、そうですね、
うん、はい、なるほど、わかりました。ちなみにこの清水さんの過去のご経験で、
はい、
これはちょっと仕組みが難しかったなとか、いや実はできなかったみたいなのはないんですか。
結構
ハードル高いよみたいな
結構ハードル高いやつはありますよね、うん、まあ、あの特にキャラクターで、
はい、
そのビジネスになってるやつ、例えば講師とか、
はい、
講演家とか、
うん、
そういうビジネスでその人のキャラクターについてるので、お客さんが、
なるほどなるほど、
さっきの話で言うと能力の方じゃカバーできないっていうことなんですね、
はいはいあ、まあ、よく言うのは、あの何を言うかではなくて誰が言うかっていうね。
あ、そうそうそうそう、
はい、誰かってキャラクターが濃いと、
そうそうそうそう、ああいう人はもう本当に究極の職人を目指すしかないのかなと思うんですけどね。
あ、なるほどね、
はい、すっごい単価を上げていくみたいな。
ああ、なるほど、はい、
まあ、アンソニー・ロビンズとかはそうですよね。
あ、確かにそうですね、
うん、
はい、
なんかそういうのがあるから、はい、
だから、カリスマがすごいあるような、
はい、
人は、まあ、ちょっと、そこを仕組み化するんじゃなくて、
うん、
なんかこう、デリバリーとかオペレーションの部分をうまく仕組み化して、うん、まあ、とにかく自分はとんがると。
そうですね。はい。
そんな感じなんですかね。
はい、だと思いますね。
はい、ああ、わかりました。ありがとうございます。
はい。
はい。はい。じゃあですね、まあ、今日はこれで、お話終わっていきたいと思うんですけれども、はい、また引き続き来週も仕組み経営の、はい、まあ、いろんなお話をお伺いしていきたいと思います。はい、
はい、
それでは仕組み経営ポッドキャスト、俺の仕事は仕組み化できないと考えている社長へをお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。